トピックス22項目あります。1、9月24日菊池女子高校、高校生が着付けの全国大会で入賞。全日本着物着付け選手権全国大会で菊池女子高校、いずれも3年生の杉浦ここみさんが優勝、塚本美希さんが2位、古庄香音さんが特別賞を受賞しました。杉浦さんは、母の振袖を着ることができて嬉しかったですと話しました。あでやかな姿で賞状を持った古庄さん、杉浦さん、塚本さんの写真があります。2、11月5日プラチナ未来人材育成塾、未来に向けて中学生が参加報告。未来のリーダーを育てることを目的に、昨年夏に東京で開催されたプラチナ未来人材育成塾に参加した市の代表生徒6人が市役所で報告会を行いました。著名な講師の講演を聞き、それぞれの考えを発表しました。意見交換では、参加して感じたことや成長できたこと、後輩へ伝えたいことなど、質問された内容に自ら考えて意見を伝えました。江頭市長を含めた6人の生徒さんたちの笑顔の写真があります。3、12月7日菊池ふるさとかるた大会、ふるさとかるたで真剣勝負。市総合体育館で菊池ふるさとかるた大会、主催市青少年育成市民会議、市教育委員会が開催され、市内の各小学校から26チーム90人が参加しました。市内の名所旧跡を題材としたカルタを通し、ふるさとについての学びを深めました。14回目を迎えた本大会、児童たちは練習の成果を発揮し、熱戦を繰り広げました。その様子の写真が2枚あります。4、12月10日長年の功績をたたえて、米村誠さんが瑞宝総功賞を受賞。米村誠さん雪乃に瑞宝総功賞が授与されました。米村さんは大学卒業後に東京都内の郵便局に就職し、昭和59年6月に本市の龍門郵便局長に就任。県北部地区連絡会地区副統括局長としても活躍されました。米村さんは40年間にわたり、郵政事業の発展や後継人材の育成などに尽力されました。江頭市長と米村さんの写真があります。5、12月15日岩本巻天神、岩本区岩本神楽旭市中学校の生徒5人が神楽を奉納。岩本巻天神に鎮座する無垢の木の前で、旭市中の生徒が150年以上の歴史がある岩本神楽、市指定無形民俗文化財を奉納しました。例年は氏子のみで奉納しますが、昨年8月から練習を重ねた生徒が8座のうちの1座を舞いました。舞人を務めた3年の井上いつきさんは、岩本巻天神さんの前で歴史のある神楽を披露できて嬉しいですと話しました。その様子の写真があります。6、12月16日無料学習塾ニューステップ、保育施設におもちゃを寄贈。無料学習塾ニューステップが日本航空株式会社の JAL 子どもの夢応援マイルの一環で配布された木製の玩具を市内の5保育施設に寄贈しました。第二桜洋楽園で贈呈式があり、園児は積み木でたくさん遊びたいと笑顔を見せました。三河翼代表は、 木のぬくもりを感じるおもちゃで想像力を膨らませながらたくさん遊んでほしいと話しました。三河さんと園児たちの写真があります。7/12/16日、倉敷紡績株式会社熊本事業所市内保育所にタオルハンカチを寄贈。森北工業団地内に工場を立地する倉敷紡績株式会社熊本事業所が自社技術を用いた抗菌抗ウイルス加工のタオルハンカチを市へ寄贈。地域貢献地域活性化の一環として市内保育所を代表して菊池桜保育園に送りました。佐野慎吾所長は手洗いやうがいの後に使ってくださいと園児に伝えました。佐野所長と園児たちの写真があります。8/12/20日、菊池農業高校生徒が文化会館の花壇を植え替え。菊池農業高校の生徒5人が市文化会館の花壇の花を植え替えました。6月に植えた花や雑草を取り除き、色とりどりのパンジーを手際よく植え替えていました。生徒の皆さん、ありがとうございました。文化会館を利用される際は鮮やかな花をお楽しみください。植え替えをしている生徒たちの写真があります。9/12/20日、ふるさと菊池応援大使松本俊明さんの任命式とコンサート。作曲家でピアニストの松本俊明さんがふるさと菊池応援大使に任命され、菊池南中学校で任命式がありました。式後のピアノコンサートでは道中やワイフ小学校第二桜養楽園の子どもたちが松本さんの演奏を鑑賞しました。コンサートでは松本さんが作曲したミーシャのエブリシングの演奏のほか、見えない羽を全員で合唱しました。ピアノを前にした江頭市長と松本さんの写真があります。10/12/22日、ダンススクールグローアクト。市内の小学生が全国大会に出場。ダンススクールのグローアクト吉富のチーム英語クラブに所属している市在住の小学生4人が東京で開催された SFT ダンスコンテスト全国人数制ダンスコンテスト2024後期全国大会に出場し、審査員特別賞を受賞しました。可愛らしい衣装に身を包んだムチマリンさん、土佐紀章5年、菅原作亜さん、四水章6年、柳地ノアさん、四水章5年、西八重さん、四水章5年の写真があります。11/12/24日、第二桜養楽園園児たちにクリスマスプレゼント。第二桜養楽園で栄町老人会と合同のクリスマス会が開催されました。大道芸人の坂本春夫さん、北宮が登場し、変面とバルーンアートを披露。パフォーマンスを見た園児と老人会の皆さんから驚きの声が上がっていました。会の冒頭にはサンタさんが登場し、園児と老人会の皆さんにプレゼントが贈られました。たくさんの園児の皆さんの写真があります。12/12/24日、熊本県援護事業功労者表彰、藤江幸子さんが受賞。藤江幸子さん鶴が県援護事業功労者表彰を受賞しました。藤江さんは局市遺族会女性部長に就任されてから約20年、局市遺族会副会長や市遺族会副会長として献身的に活動、英霊顕彰事業に貢献したことが評価されました。藤江さんは 少しでも皆さんのお手伝いができればと地域のために活動してきました。これからも頑張りたいですと話しました。賞状を持った藤江さんの写真があります。
13、12月29日、1月14日、菊池川流域日本遺産、構成文化財馬作り、農耕馬の健康を祈願する伝統行事を子どもたちが体験。馬作り、前川区、毎年12月29日に藁で馬を作ります。農家にとって大切な労働力だった馬へ、1年間の労をねぎらい感謝する行事として始まり、子どもたちが集まって作業していました。今も保存会の人たちによって継承されています。写真があります。以前は1月2日でしたが、7年ほど前から12月29日に変更。今回は小学5年生が馬作りを体験し、かっこいい馬が完成しました。馬を作っている写真があります。初馬売り龍門一句虎口。1月14日藁や竹で作った馬を子どもたちが地域の家庭へ配りました。牛馬の1年間の無病息災を願って始まったと考えられていて、もともとは子どもたちが作っていましたが、近年は大人と一緒に作成しています。馬は各家庭でお菓子や餅、みかんなどと交換され、神棚や床の間などに飾ります。藁で作った馬の写真があります。14、12月25日から27日、プラチナ森の学校菊池、自然の中で未来のリーダーを目指す。9回目となった今回は、市内の中学校から約40人が参加し、国内外で活躍する講師による講話とフィールドワークを実施、多様なものの見方があることを学び、身近な地域や世界規模の課題をグループで話し合いました。最終日は2050年の社会で菊池や日本、世界がどうなってほしいか、自分に何ができるのかについて様々な視点から発表しました。大勢の集合写真があります。15、1月5日全国社会を明るくする運動作文コンテスト、園木理人さん七条賞6年が入賞。全国社会を明るくする運動作文コンテストで、園木理人さんが全国連合小学校長会会長賞を受賞。県では松岡千里さん菊池北賞5年と、園木さんが県推進委員会委員長賞、末田風和さんワイフ賞6年が熊本日日新聞社賞を受賞しました。市内の小中高生を対象に、犯罪や非行のない地域社会づくりについて考えたことなどをテーマとして作文を募集しました。作文コンテストで入賞した園木さんの写真があります。16、1月7日インターナショナルファンディ、市在住の外国人が正月遊びを体験。菊池国際交流協会郷志和弘会長と菊池女子高校が共催で、市在住の外国人と市民の交流を目的にインターナショナルファンディを開催しました。羽子板やすごろくなどの正月遊びや琴の演奏体験のほか、食事会で交流を深めました。フィリピン出身のロッドさんは、羽子板やけん玉が楽しかった、またみんなでやりたいですと話しました。琴を弾いているロッドさんの写真があります。17、1月10日21日宝くじ助成金事業、宝くじの助成金で施設を整備、地域社会の健全な発展を図ることを目的としたコミュニティ助成事業により、姫井区に無線放送システムが整備され、 辻区には公民館が設置されました。地域住民の安全確保やコミュニティ活動の活性化が期待されます。辻区に設置された公民館と姫井区に整備された無線放送システムの写真があります。
18/1月27日、第129回熊日緑のリボン賞、東福寺周辺整備委員会と堀江誠二郎さん、翔子さん夫婦が受賞。東福寺周辺整備委員会、同会は渡るの東福寺周辺の景観を守ろうと平成25年に地元の住民で結成されました。会員23人で、現在は東福寺をはじめコンピラ神社や水寺出周辺などを月に1回除草作業をしています。昨年は東福寺横の民有地の放置竹林を整備、数百本に及ぶ竹を伐採しました。整備委員会の皆さんの写真があります。堀江誠二郎さん、翔子さん夫婦、野間口で設備業を営む堀江さん夫婦はトラックを交代で運転し、東日本大震災の後から被災地に支援物資を届けています。昨年は能登半島地震の被災地も経由して支援金や物資を届けました。堀江さん夫婦は令和2年7月豪雨の際も遠野市 NPO 法人からの支援物資や集めた寄付を人吉へ運び、支援活動を行いました。夫婦の写真があります。19/1月20日、菊池警察署人命救助に感謝。中島豊さんに菊池警察署から感謝状。中島豊さん、新子がに菊池警察署長から感謝状が贈られました。中島さんは牛舎で作業中、助けを求める声を聞き、暗闇の中、用水路にはまり込んだ行方不明の女性を救出。迅速に通報し、毛布をかけるなどして救護しました。女性が退院したことを聞いた中島さんは、気になっていたので、治療が無事に終えたと聞き安心しましたと話しました。症状を持った中島さんの写真があります。20/1月28日、菊池農業高校、高校生が日本の伝統的な染色を体験。万葉集にも登場する多年草の紫を使った染色体験が菊池農業高校で行われました。菊池で紫の復旧活動に取り組む坂本博さん、高野瀬や村田達郎さん、西松寛寺らを講師に迎え、生活文化科の1年生21人が受講しました。松岡琴音さんは、初めてでしたが楽しかったです。色ムラができないようにシワを伸ばし染めることが大事だと教わりましたと話しました。写真が2枚あります。染色体験をしている生徒たちの写真と、それを教えている講師の写真があります。21/1月28日、中学生女子ソフトボール大会、市内中学生3人が全国大会に出場。3月28日金曜から30日日曜に開催される第21回都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会の県選抜に、山内葵さん、菊池南中2年と二木由奈さん、菊池南中2年と山下亜美さん、菊池南中1年が選出されました。3人は全国大会出場の報告のため市役所に訪れました。山下さん、二木さん、山内さんの写真があります。22/2月9日、郡市対抗熊日駅伝、菊池郡市チームが3位。第51回郡市対抗熊日駅伝が天草市から熊本市で開催されました。今年は男女一本化の開催となり、 菊池郡氏は3位入賞。市からは鶴田祐希選手、旭市中出身と渡辺隼人選手、菊池北中3年と広川風花選手、菊池南中出身が出場しました。前日に行われた結団式では中原修さん、菊池南中3年が選手宣誓を行いました。その様子の写真があります。
ホームページにもトピックスを掲載しています。ぜひご覧ください。市ホームページ https://www.city.kikuchi.lg.jp/ イベント当日は市広報や市ホームページ各種媒体などへの掲載のほか、市の PR のために撮影や取材を行うことがあります。撮影・取材へのご理解・ご協力をよろしくお願いします。トピックス終わり。